本日の聖書の箇所はルカの福音書第2章21節から40節です。聖書は新約聖書後ろの方の110ページになります。ルカの福音書第2章21節、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の産子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山場と一つ貝または家場との雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。本日はこの箇所より価値の逆転と題してメッセージをお願いします。
本日このようにして1年最後の礼拝を皆さんと共に捧げることができること、本当に感謝しています。今日お読みした聖書の箇所は、クリスマスの後の、箇所となるわけです。ここに、本日のメッセージの、タイトルとして価値の逆転と、掲げさせてもらいましたが、価値観ではありません。価値観の逆転であるとか価値観の転換ということはよく言われるかもしれませんが、価値観が変わるだけだったら私たちは救われない。価値そのものが変わる。人間が人間の基準で持っていた価値というものがあります。それが 天からやってきた価値によって置き換えられる。天からやってくる価値が人間を救うのです。人間がどう思うのか、それは価値観ですよね。人間が何を大切にして生きようとするのか、人間が思う基準、それは価値観でしょう。しかしただ単に考えが変わるだけでは人間は救われないですね。例えばイエス様は言われました、貧しいものは幸いであるとおっしゃった。だけど金を持っているよりも金持ってない方が幸せなんだよっていうふうに、そういう考え方の方がさっぱりして生きられるし、金に振り回されずに生きられるからその方が幸いだよって口で言うだけならば、それは本当に人を救う力となるでしょうか。ならないと思います。貧しさの中に本当にやってくる神の力、神の国、それを体験的に知っていくことなしに人間は本当に救われることはないのであります。今日この箇所からですね、私は3つのポイントからこの価値の逆転ということについてお話をしたいと思っています。これはまずどういう場所、状況であったかということを先に少しご説明します。8日が満ちてというのはイエス様が生まれてから8日ということです。で、8日経った時に、これは父親が行うんですけれども、父親が新生児の息子にですね、割礼を施す。そしてそれが、命名する時となるわけですけれども、御使いが告げた通りにイエスというのはヨシュアですね、ヘブライ語ではヨシュアですけれども、主は救いという名前、主は救いという、意味の名前であります。で、この名前は非常に多くの、人たちが持っていた名前であったということです。日本でいうならば太郎さんとか一藤さんとかというほどよくあった名前であるということであります。で、その次にですね、さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時というのは、これは8日のことではありません。これは40日であります。40日目、つまり出産をして40日目ということで、これは誰のための清めかというと、母マリアのための清めであった。つまり、イスラエルの律法によれば、人は血によって穢れを受けてしまう。そのために清められる必要がある。で、出産すると血が出ますから、それによってこう穢れる。で、その清め40日間というのは、一応ある程度こう母体がの健康が回復する、力が回復するぐらいの時間だとも考えられていたようですけれども、その期間家の中にじっとしていて外出してはいけなかったそうです。ずっとまあ本来ならば休みなさいということだったと思います。そしてその40日が終わった時に、父による汚れを、清めるために捧げ物をするということが行われていたわけです。本来であれば一切の子羊と家鳩と、あるいは山鳩、家鳩のひな、あるいは山鳩ですね、を1羽、捧げるということになっていました。そっちの清めのために。ところがここではですね、山鳩一つがい、または家鳩のひな2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであったと言われています。で、本来は1歳の子羊も捧げなければいけないんですけれども、彼らは山鳩一つがい、または家鳩のひなにはしか捧げることができなかったわけです。で、なぜかというと、これは最も貧しい人たちはこれでいいということになっていたからです。最も貧しい人たちはこれでよかったということになっている。つまりヨセフとマリアは本当に貧しかったということを 意味しているわけです。でも彼らはですね、その貧しさの中にあって、ナザレから、いやナザレじゃない、ベツレヘムです、ベツレヘムにいましたから、エルサレム神殿に行ってですね、イエス様を捧げる。でこの捧げるというのも、最初の男子の遺言は全て主のものである、これはもうイスラエルの立法でこう決まっていました。ちょっと歴史を遡ると話が説明が長くなってしまうんで、ぐっと短く言いますと、出エジプトの時に、イスラエルの人たちがエジプトから逃げ出した時、出エジプトした時にエジプトの遺言が全て打たれた。それによってイスラエルは脱出することができたんですけども、イスラエルはその遺言、男子の遺言は本来死ぬべきであった者たちが救われた、神様によってあがなわれたということを記念してですね、男子の遺言は全て主のものとして捧げるということになっていたわけです。これは動物の場合には全部捧げ物として捧げる、ところが人間の場合には殺して捧げるわけにいきませんから、本来ならば捧げたものっていうのは神殿で祭司として仕えていくことになるはずだったわけです。ところが一番最初に生まれた子どもたちを全部祭司として捧げてしまったら、生産活動をやっていくことはできなくなりますので、その捧げた者たちをゴーシェケルって言ってですね、まあ、20日分ぐらいの、男子の賃金だった、賃金に相当する金額だったようですけれども、そのゴーシェケルを捧げて、その捧げた男の子たちを自分のところにもう一度買い戻してですね、そして、まあ、育てるということになっていた。でところがそのことは書いてないですね、ここではルカは書いて、そう書いてない。つまりヨセフとマリアはイエス様を捧げたのだ、神に仕えるものとして捧げたということの方が重要であるというふうに、この福音書はこう書いているわけです。さて、まあ、それがまあ、バックグラウンドですね。でここでですね、3つの価値の転換、価値の転換というか逆転ですね、天からの価値とは何だったのかということについてお話をしたいと思います。それはまずは今言った貧しさであります。ヨセフとマリアは最も貧しい人たちが捧げるものを捧げた、いうならばそれしか捧げることができなかったわけです。神様が世の救い主としてお使わしになった幼子のイエスを誰にお託しになったのかということです。どっかの金持ちに、生活がもう本当に豊かな、何の、経済的な苦労もない、そういう豊かな家にイエス様は預けられたのか、そうではなかったということです。どこかの身分の高い貴族や王様のところに預けられたのか、そうではなかった。最も貧しいヨセフとマリアのところに預けられたということは非常に重要です。なぜかというと、神様はわざわざそういう人たちを選んだっていうことなんです。たまたまイエス様が生まれたのが貧しい人たちだったのではない。神様はそういう夫婦をわざわざ選んだ。イエス様はルカの福音書の中の、中で言われています。幸いなるかな貧しい人たち、神の国はあなた方のものだとおっしゃった。マタイの福音書では心の貧しいものとなってますけれども、ルカの福音書では貧しい人たちとなっている。まさに貧しさの中において神の国がそこにあるということを生きていたのがヨセフとマリアであったということです。 神の国というのは経済的に豊かであって何不自由ない生活をしているのが神の国ではない。貧しさの中にあっても本当に聖霊によって生かされて、そこに神の国がある、神の国を見ていくことができる、そういう環境の中でイエス様は育てられた。だからこそイエス様は世の救い主としての生涯を全うすることができたのです。金銭の奴隷にならず、金銭に誘惑されず、貧しさの中で神の子として本当に尊く生きていく、ヨセフとマリアの家庭の中でしかこのことは成し得なかった。このことを私たちは本当に心に留める必要があると思います。それから2つ目、ここにですね、2人の老人が出てきます。1人はシメオン、もう1人はアンナという人です。このシメオンという人は祭司ではありません。エルサレム神殿に行ったら老人のシメオンがやってきてイエス様を祝福したということが書いてありますけれども、何か神殿に仕えていた祭司の一人がやってきたわけではないんですね。彼はどういう人だったかというと、敬虔な人でイスラエルが慰められることを望んでいた、待ち望んでいた、聖霊が彼の上にとどまっていた、そして主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊聖霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきたとあります。つまり彼はどういう人だったか、聖霊に満たされた人だったと言います。彼は聖霊に満たされていて、聖霊に導かれてイスラエルに救い主がやってくるまでは死ぬことはないと、そのように御霊の見告げを受けていました。もう一人、アセル族のパネルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。少女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていたとあります。これは仲介書などを読みますとね、84歳だったのか、あるいはやもめが84年間だったのかというのは両方の解釈ができるそうです。ですから84歳だったかもしれないし105歳だったかもしれない、まあ、非常に年を取っていた。しかしこの人もイエス様が宮に連れられて入ってきた時にエルサレムの贖いを待ち望んでいる人々にこの幼子こそ救い主であるということを告げたと言っている。皆さんどうでしょうか。年を取るということは幸いでしょうか。どうですか。年を取るということは幸いなことだというのがことは世の中一般に言われているでしょうか。そうではないと思います。年を取ったら体の具合も悪くなる、心の強さも弱くなる、そして美しさもたくましさも力強さも失われていく。しかしそういう世の中はとにかく若い方が価値があるっていう、それが世の中の考え方ではないですか。基本、まあ、女性にはですね、年を聞いてはいけないってありますよね。それもその一つだと思いますけれども、あともう25歳ぐらいの女の子たちがですね、もうおばあさんになってしまった、おばあさんになってしまったって言って20歳ぐらいまで花だとかっていう話をしているのを大学にいたりするとですね、よく聞いたりします。そしてとにかく年を取っているように見えないように、アンチエイジングの商品が売られたりする。それはまさに若いことに価値があり、年を取っていくことに 価値がないという前提のもとになされていることではないでしょうか。しかし本当に聖霊に満たされた老人がいたら魅力的だと思いませんか。どうですか。本当に聖霊に満たされた老人がいて、その人が神の言葉を語るのを聞くことができるならば、それはなんと幸せなことだと思わないでしょうか。私は今年出会った人の中に、もう何度も話をしていますが、私が今年出会った人の中に今橋敦先生という方がいらっしゃいました。私はその方が天に帰る3週間前に、4週間前に初め1ヶ月前に初めてお会いして、そしてその次にお会いした私の父を、私の父の友人だったもんですから、私の父を連れて今橋先生の病床に訪ねていきましたけれども、もう死を直前にしたその今橋先生がですね、先ほどご一緒に歌った静け川の岸辺を過ぎゆく時にもという賛美を共に歌って、もう手を振って、もう死を直前にした人がですね、手を振って祈って、そして歌い終わった時に主様って言って、もう大声で雄たけびをして、神様を褒めたたえ、私はもう本当にその時思いました。私もこういうふうになりたいなって、死を直前にして主様って言っても本当に輝いて神様を賛美する。そして今橋先生はその後ですね、お見舞いに来る人たちに本当に力強く握手をして、そしてその目をぐっと見つめて神の愛を語られた。本当に人生の最後、そのように私たちは聖霊に満たされ、聖霊に満たされていくときに、私たちはそういう生涯の最後を迎えることができるということを私たち知ることができたわけですね。本当にこういうふうになりたい。聖霊に満たされながら年を取っていくということはなんと素晴らしいことだろうか、本当に思いました。またもうずいぶん前になりますけれども、もう何年前になるでしょうか、40年近く前になるかもしれませんが、小田原に瀬戸さんというクリスチャンのご老人がいらっしゃいました。男性の方です。この方はもう80何歳でしたけども、本当に聖霊を知るクリスチャンでありました。で彼は、小田原に住んでいたんですけども、私の父が長崎から小田原に引っ越して、私が高校の2年生の時に引っ越してきた時に父をサポートしてくれた人です。で父は、父が私もですけども以前属していたキリスト教のグループが、混乱しただけではなくて、創始者の先生を神格化して、その創始者の先生に対する偶像礼拝をしようとする動きに動いていた時に、父はそのグループの伝道者を辞任しました。そして主イエスに対する信仰の純潔を守るために彼はその教団の、伝道者を辞任して小田原に引っ越してきました。生活の糧は何もなかったです。小田原に行った時には本当に何も収入を得る道何もなく小田原に引っ越していきました。でその時にその瀬戸さんという方が父の中に聖霊が宿っているってことを見てくださったんですね。そして瀬戸さんと父が一緒に祈りに行ったら末期がんの人が癒されたということが起こった。またお医者さんからもう五輪中ですと言われた人のところに行った。 そしたらその人が息を吹き返して神様を褒めたたえるようになったという、そういう不思議なことがもう次々に起こりました。瀬戸さんはご老人でした。しかし本当に聖霊に満たされた方だった。で、私はその瀬戸さんのお姿を、私はまだ大学生でしたけど見て、本当に素晴らしいな、本当に素晴らしいな、年老いて体がよく動かなくなってもこういうふうになりたいなって思わせるような輝きが瀬戸さんの中にありました。価値の逆転、世の中の人は言うでしょう。若い時は良かった、若い時はあんなに力があった、若い時はあんなに美しかった、力に満ちていた。私たちの肉の力は確かに衰えていきます。しかし聖書は何て言っているか、聖霊が彼の上にとどまっておられた。聖霊のお告げを受けていた、また御霊に感じて宮に入った。彼は聖霊、シメオンは聖霊によって生かされていた人だった。若ければいい、もちろん若いこともいいです、素晴らしい 若さ、若いということは美しいことです。しかし年を老いた時に、聖霊に満たされて生きていく時に、若い人たちが、ああ素晴らしいな、僕たち、私たちもああいうふうになりたいなと思わせるような、そういう老人になりたいと皆さん思わないでしょうか。私は本当にそういう老人になれたらいいなというふうに思います。そして3つ目の転換、ここにですね、シメオンがです。シメオンはこの人は正しい、25節ですが、この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められることを待ち望んでいたとあります。では慰められるとは一体どういうことかということが34節にこう書いてあるんですね。イスラエルが慰められることを待ち望んでいた。じゃあその慰められることの内容は何かというと、ご覧なさい、この子はイエス様のことですよ。この子っていうのは、この子はイスラエルの多くの人が、これは全てとも訳せる言葉、多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められていると言っています。慰められるっていうのはどういうことかっていうと、倒れまた立ち上がることだ。慰めるって言ったら倒れることは含まないでほしいと思いませんか。倒れることは含まれなくて立ち上がることだけだったらいいのになと思わないでしょうか。慰めるっていうのは弱った人を励ましたり優しい言葉をかけたりする、まあ、それが慰めるである、普通そう考えるでしょう。しかしシメオンは言うんですね。イスラエルが慰める、神の民が慰められるというのは、倒されまた立ち上がることだ。ここに価値の転換があります。なぜ倒れるのか、真理がやってくるからです。真理がやってきたときに、真理の光がやってきたときに、暗闇を歩いていたものは一度倒れるのです。自分が正しいと思って生きていたその歩みは倒されるのです。しかし倒れることなしに、人間は真理の光の中に立ち上がることは、歩み始めることはできません。倒れるということは、自分自身で立っていた、自分は自分の道は正しいと思う道を歩いていたというところから、自分の思いではないところに立ち上がるために一度倒れるわけです。使徒パウロはローマ人への手紙6章5節というところでこのように言っています。 ローマ人への手紙6章5節297ページ後ろの方297ページですが、その少し前から読みますと4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと言っています。倒れるということはキリストの十字架に継ぎ木されるために倒れるんだということです。私たちは自分の思い、自分の正しさということにおいて生きているときに、イエス・キリストの十字架に継ぎ木されることはできない。自分の正しさに、自分が正しいと思っていた、そういう自我が打ち倒されて、自分の正しさによって生きていくことができない。そうなったときに、自分の力で生きていくことができないということが分かったときに、私たちはイエス・キリストの十字架にかけられたイエス・キリストに継ぎ木されるものとされる。そのときにイエス・キリストが十字架から復活なさったように、私たちも復活するのであります。これがイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるためだ、そのための印なんだということであります。私たちは誰もですね、倒れたくはないです。私自身も倒れたくはないですね。倒されるっていうのは本当に苦しいことです。そんなことは本当に避けたい。だけど倒された時に自分自身で生きていくことができない、自分の力でどうすることもできないというところを通った時に、イエス様の十字架に継ぎ木される、イエス様の死が自分の死となる、イエス様が死んだように自分もイエス様と共に十字架に死ぬということを知るようになる。でもそこに復活のイエス様の命が私たちのところにやってきて、私たちはもう一度立ち上がるのであります。世の価値とは違います。世の価値というのは、自分がずっと自分の思いで立ち続けて成功してやっていく、それが世の祝福でしょう。しかしイエス様は真理の光です。真理の光が照らされるときに、私たちはいつも倒されるのです。しかし倒されたときに、世の価値とは違う価値が私たちを生かすようになる。イエス様の復活の命が私たちを生かすのです。同じローマ人への手紙の14章にパウロはこのようにも言っています。14章の7節8節、私たちの中で、その前に4章4節を読みましょう。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心したいです。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができる。いいですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第だ。しかしこのしもべは立つ、このしもべは立つ、なぜならば主には彼を立たせることができるからだと言っています。世のさまざまな荒波にもまれて倒されるということは私たちあります。しかし聖書は言うんです。このしもべは立つ、なぜなら主には彼を立たせることができるからだ さらに言っています。7節、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。生きるにしても死ぬにしても主のものである。私たちは世の価値は自分の生涯を自分のために、自分がいい思いをするために生きよう、それが世の価値でしょう。しかし天からやってきた価値、イエス・キリストによってもたらされた価値というのは、私たちが生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものである。主は彼らを立たせることができる。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものとして主のものである。これがイエス・キリストが天から私たちにもたらされた、まあ、天来の価値、命であったのです。私たち今年1年間いろんなことがありました。自分の思いに反して社会が動いていく、自分の周りが動いていく、自分がこれが正しいと思ったことが行われないということは山のようにあったかもしれません。その中で私たちは癒しめられたり、低められたり、貶められたり、そういう悔しい思いをしたこともあったと思います。私自身もありました。しかしイエス様が来られたのは私たちを倒すためであり、また立ち上がらせるためだ。イエス様と同じように、イエス様が復活なさったように私たちも復活する。この立ち上がるという言葉、さっき言うの忘れましたけど、これ復活という言葉と同じです。ギリシャ語で復活という言葉と同じです。私たちもイエス様と同じように復活するために一度倒されることはあるかもしれない。しかしその時こそ私たちがイエス様の十字架に接ぎ木される時です。その時こそ私たちがイエス様と一つとなる時です。接ぎ木された私たちをイエス様は絶対に見捨てることはありません。共に蘇りの命の中に生かしてくださいます。お祈りをしましょう。天のお父様、この1年間どんな時にも私たちと共にあって、私たちを支え握っていてくださったことを感謝いたします。私たちはいろいろ苦しい目にも遭いました。納得のできない状況にも陥りました。しかしそんな時にもあなたは私たちの神であられました。あなたは私たちを握って離さず、主の影の谷を歩むような時もあなたは私たちと共にいてくださいました。主イエス様、それは私たちがあなたの十字架に接ぎ木され、あなたと共に葬られ、あなたと共によみがえるためです。世の価値とは違う、主イエス様、あなたがこの地にもたらされた価値と命の中に生きるためです。主イエス様、どうぞこの命の中にさらに私たちをさらにさらに生かしてください。天のお父様、まだ苦しみや痛みの中にいる人たちもいますが、あなたが握っていてくださいます。あなたに信頼します。主イエス様、どうぞあなたご自身がその場に、その苦しみの場に直接ご介入くださり、生かしてくださいますように、癒してくださいますようにお願いいたします。 この年末もまた来たる年も私たちをあなたのしもべとして、あなたのはしためとしてお導きください。どうぞお持ちください。私たちみんな本当にあなたのしもべはしためとして生きていくことが魂の底からの願いであります。主様、どうぞその魂の願いにあなたが応え導いてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。